never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995.
From Nagata FM. FM.
War, war.
皆さんこんにちは。 FMYY のライブスタジオです。今日はですね、ステイホームではありますが、 FMYY は But Not Alone っていうことで、皆様にいろいろなお声をお届けしております。バックにかかっていますのは、しとみよりこさんの元気ですかという歌です。さて今日、おいでいただきましたお二方、マイク1番と
私2番です。
2番ですね、はい。お名前をまずはご紹介ください。
はい、1番の方は、今ちゃんこと今井忠です。よろしくお願いします。
はい、はい、2番の方は心美人ことパンミョンジャです。あにゃせよ。
はい、よろしくお願いします。チャールプタケアゲスンダ、私司会進行のキムチアゲですが、今ちゃんとマイク1番とマイク2番のパンミョンジャさんの間にはこのシールドが貼ってございます。はい、
貼ってありますので、はい、マスクを外しております。
で前向きで、はい、皆さん あそこのカメラに向かって
カメラに向かって、
はい、YouTube ライブもしておりますので、あちらに向かってですね、横に向くときはこうシールドの方を向きながら、やっていただきたいと思います。
はい、
で今日はですね、最初にこちらの方をご紹介したいと思いますので、ちょっとこう受けさせていただきますね。これは2020年度の FMYY の通常総会の様子なんですけれども、これも YouTube の方にアップしておりますので、1時から6月27日の土曜日の1時から、3時半までという長丁場でしたので、ちょっと短くパート1パート2に分けて、こう圧縮した形で編集したものをお届けしていますので、こちらの方を見ていただければ FMYY の通常総会、こちらの様子も見ていただくことが可能になっております。そして今日はですね、もう一つこの警戒レベル 1,2,3,4,5 っていうのを出したんですけれども、現在九州の方で熊本からですね、鹿児島にかけて宮崎もそうなんですけれども、本当に大洪水になっています。この警戒レベルっていうのはですね、まずは1は気象情報に注意しましょうということで、2が避難行動の承認確認、大雨とか洪水など早めに避難行動をしましょうということですね。それから高齢者などの避難になり、全員避難になり、命を守る行動というふうに、それぞれが命を守る行動をしましょうっていうような新しい文言が出てくるようになっておりますが、本当に台風19号で大きな被害を受けたっていうところが同じようにまた被害を受けてるっていうのを心からお見舞い申し上げますし、またFMYY のできることっていうのをしていきたいなというふうに考えております。はい、っていうところで、この警戒レベルってパンミョンジェさんはご存知でしたか？
いや、色で赤いのが一番ひどいかと思ったら紫いうのがねあったですね。
はい、それに黒があるんですよ。
あ、黒もあった。
命を守る行動っていうのが、
うわ、そうなんですね。今日はそれしきりに言ってましたね、命を守るっていうのね。それでもかなりひどい、なんか川の氾濫とかもう行方不明者が出てますし ね、
そうですね。
もう西の方の人本当に大変だなって思ってました、うん、今日、
はい、
テレビやらラジオ、うん、ラジオでそうまず言った、はい、それからテレビ見たらすごい映像流れてたのでびっくりしましたけど、
今ちゃんはいかがですか？
あの前線が、だんだんこちらに近づいていくんだなと、ことなんで、ちょっと気をつけなきゃなと思いますね。
そうですね、そうですね。
今すごくほらコロナウイルスで大騒ぎしてますがね、それどころじゃないような、はい、すごい被害がね、熊本出てんで、ちょっとまあお見舞いを申し上げます。まあ、
多少のね、はい、予測はしていたとしても、現実にそうなると本当に当事者は 大変だろうと思いますよ。ですですね、
こう蒸し暑いっていうところもありますし、うん、でかつですね、密になってはならない、うん、避難所が密になってはならないってどういうふうにしたらいいの、うん、っていうことになりますよね。ね、
なんか段ボールで作ってましたね。
はい、そうですね、
隙間を、
はいはい、
あ、間隔空ける、はい、そうすると収容、ね、うん、収容人数が少なくなる、うん、今までより3分の1くらいとかいうことで、はいはい、本当に大変な問題が、うん、もうなんか生きてる、自分が生きてるうちにこんな大変な世の中になるってもう予想も想像もね、はい、つかなかったから、毎日毎日不安です。
そういう中でですね、ワイワイとしてはステイホーム、避難するにしても避難所じゃなくて自分ところが高層ビルの、例えばパミュンジェさんのところみたいな、はい、都市の中の高層マンションに住んでらっしゃる場合は、避難所にわざわざその雨じゃじゃ降りの中行くよりは、はい、お家にステイホームして、で、ノットアローンっていうのはやっぱりラジオとかね、うん、情報を手に入れる方法をちゃんと確保しておく、うん、っていうことが大変重要になるかなっていうふうに思っています。
は
い、
でもね、ライフラインが止まったりすると困ると思って、うん、私はちょっと前からね、うん、ペットボトルにもう水をいっぱい、うん、はいはい、常備して、普通の水ね、浄水から入れるんじゃなくて、はいはい、普通の水道水の方が腐らないですね、
うん、そうですね、塩素入ってますからね、はい、
それとちょっと大きめのペットボトルを、うん、一応確保して、水だけはとりあえず、
うん、もうとりあえず水ですよね。
そうですね、
食べなくても生きれるけど、
はい、だマンションだからその水害っていうのは直接にはないにしても、ライフラインが止まると、でこの間ね、ちょうどね、エレベーター の, 修理点検っていうのが一月一回かなんかあるでしょ、
はいはい、
その時にあたって14階からした
り、
もう暑い日にね、ちょうど荷物もたくさんあって、してくるくるくるくるとおりてか、めまうんですよ。同じ方向だ、時々反対こう一回回って踊り場で反対向きに回って、うん、でまた降りていって、で修理している人がすいませんね言って、いやお宅はすいませんいう問題ではありませんので頑張ります言って降りていきましたけど、年取るともう本当困ると思うわ。
水を運ぶということがね、今度ステイホームしてても、うん、水道が上がってこなかったら、それを取りに行かないといけないってことになりますよね。
エレベーターが止まるとこれが困るっていうのをまた感じたんですけど、何しろ災害が起きませんように祈るばかりでございます。
今、ちゃんも今回のこのやっぱり洪水が起こるんじゃないかって、ね、台風が来るんじゃないかっていうところを非常に心配していましたけれども、実際になってみるとやっぱり先ほどのパンミョンジャさんみたいに何か常備をされていますか。
そうですね、パンミョンジャさん14階ですが、私は、6階に住んでるんで、6階建てのマンションの4階なんです、うんうんうん、
あ、はいはい、
だから、まあ、そういう点では足の運動にいいなと、
うん、前向きに考えて、ね、ちょうどいいかもしれません。
14階とは素晴らしいなと思います、はい、
素晴らしくしんどいです、ね、
それでその時に歩いてて、で見てたらやはり心がけてるシルバーの人がね、うん、多くて階段をよく上がってるんですね、
あ、
これはいいんだなと思いましたね、でもこの、雨が降ったりこれから台風が近づいてくる、うんうん、ちょっと気をつけて外出は控えていかなきゃいけないなと思います。
階段がねコンクリだと滑る時もあります
か。そうなんですよ、です、ね、だからもう横の壁を、もう必死になって、触りながら、マンションの場合もそうですけど、やっぱり何かの時に助けてほしい時があると思うんです、お年寄り、特に障害者の方、そういう時はやっぱりね周りの人の手助け必要やから、近所の人と仲良くしないといけない。私はマンション、たまたま隣と2軒しかないんですね、うちの階は。だけど隣の人とは仲良くしてるので、ちょっとは頼りにしてもいいかなと思ってるけど、本当にお話しすることのない、そうマンションなんかはね特に大変だなと思います、年寄りは。でも もっともね、私くらい年寄りはうちのマンションあまりいなくって、若い人が多いから、その点安心かな。
いやだけど本当に近くの人とのお付き合い、
そう
これは、ね、絶対大事です ね、
ですよね、
そうです、いやもう私はちょっとなんか 美味しいものができたら、うん、ちょっとやけど食べてって持っていける、うん、そういう仲良しなのでね、うん、あのそれは何かの時には頼りにしてもいいかなって思っている。
役立ちますね。はい、あのこれは一つですね、私の友達が、市営地下鉄をよく使う女性なんですね、はいはい、でやっとあの産休を明けまして、会社に勤め始め、元の会社というかあの研究所に行き始めてるんですが、うん、地下鉄を使う、 JR を使う、それからバスに乗るっていうことをするんですが、妊娠中も非常に感じたことらしいんですが、神戸の市営地下鉄は絶対人は変わってくれないって言って
席を譲ってくれないんですか、
はい、で JR とまだバスはね、譲っていただいたことはあるらしいんですが、市営地下鉄がいつともそれがないっていうのが非常に神戸市民としては悲しいっていうのと、それからあの今はだからあの妊娠中というのがいかにね元気そうに見えたとしても大変だったかっていうのは、今あの再復帰して移動するとやっぱり体の疲れが違うらしいんですけれども、あのこの前その市営地下鉄で自分が変わるまで松葉杖の、あの学生さん、中学生か高校生がよく市営地下鉄も乗ってますけど、松葉杖ついているにもかかわらず自分が変わるまで誰一人変わらなかったっていう、これはいかがなものかっていうのがありました。
市営地下鉄、三宮が違うか、あの新神戸の向こう、あそう、あのね長い間乗る人、30分以上乗る人いるでしょう、はあはあ、そういう人たちは一つ電車をやり過ごしてでも座りたいと思って待ってるんですよ
なるほど、
はい、そういう人たちは、うんうんうん、いやこの人、その人の後ろに並んでたら動かから、うん、あらこの人なんでやと思ったら次の列車のために待ってる、ね、だからその人たちは動きたくないんですよね、うん、きっとね譲りたくないんじゃないかな、せっかく私はもう時間遅らせてでも座ったのにっていう人もいるかもしれな い、
ね、かもしれないですね、まあ、でもあの元気な若者はちょっと譲ってあげるっていうことをしていただければありがたいですね、うんうん、あのビジネスマンはどんなに若そうに見えても疲れてるんですっていう方もいるかもしれないけれども、
そう
そう、まあ、あの譲り合いというか声の掛け合いとか
普通にねできるといいです ね、 いいですね、なんか譲ろうか譲る前か言おうか言おう前かってこう迷うような、そういう雰囲気がまだまだ日本はありますね。あ、まあ、韓国なんだら普通に譲って、うん、普通に譲ってもらうっていう、そういうのが風習ですけれども、う
ん、
はい、そ
こまで今でも電車の話を聞いたらば、私も JR で今来たんですがね、うんうん、あの前の席が、全部空いてたんですが、はいはい、そこに子供さん4人連れたお母さんが乗ってきて、
4人、
もう上が小学校、下がまだ、はいはいはい、ベビーカー乗ってる、大変だなと思ったんですが、うん、お母さんのしつけが良くて、うん、で子供がポンと靴脱いで、うん、座席に乗って外見ようと、うん、そしたら下の、うん、上の お兄さんがその靴をちょんちょんと直してね、
素晴らしい、
すごいな、そしたらお母さんはまたね、うんうん、あの赤ちゃんの方を、うん、あの別の方なんかこう触りたい手をちょんちょんと叩いてね、うんうん、あお母さんが大変だなと、うん、やっぱりしつけは大事だなと思いました ね、
でもそのお兄ちゃんがあの下のお子さんの靴をっていう、ね、こう上から下へっていうのは家庭の様子が見えますね。
そうですね、実際に自分もそういうふうにしてきてたんで、うん、今度自分の弟の次にね、
そうですね、
それをやってると。
そうです
ね、
でもうちでいつもそういう調子で仲良くお母さんのしつけをね守って仲良くしてるっていうことですよね、はい、
でもまあベビーカーまでの4人を連れてこの、あ
大変ですよ、
ね、多いですよね4人はね、
大変ですね、はい、でも本当に
ありがたいことです、
次世代ということですか、はい、そしてですね、先ほどちょっと見ていただきましたこの災害の警戒レベルなんですけれども、はいね、今日はベトナム語の番組を7月分が配信されてるんですけれども、ベトナム語で、 このレベルを説明しているっていう番組になっております、はい、うん、でもう一つはタガログ語でも説明しているっていうのがあって、そしてまたあの水曜日、これはあのラテンの言葉でエスパニョール、スペイン語ですね、それで説明しているっていうのが FM ワイワイにありますので、ぜひですねお近くに外国人の方がいらっしゃいましたら、そのことをお伝えいただければ大変ありがたいなっていうふうに思っています。
そうですね、せっかくですから、はい、ぜひ利用していただいて、さて、さて千秋さん、はい、ワンコイン番組でございます。そうです、久しぶりに私スタジオに訪れましたらば、はい、はい、500万円ワンコインですから入れましょうか。
はい、お願いいたします。
はい、まはい、私ねこの前はねあの電話でも出演いたしましたので、その時の2回分を含めて
ありがとうございます。
はい、1回分2回分、はい、そして本日用に入れました。
はい、ありがとうございます。
はい、それじゃあ今ちゃんも入れます。
はい、
はい、どう
ぞ。では今ちゃん、ね、今日の今ちゃんの一番ニュースをお願いします。
早速人数振っていただいてありがとうございます。はい、今日の今ちゃんのお話はですね、夏鍋で元気よく、鍋料理のお話です。
暑いやん
と思うでしょうけどね、日本料理で鍋料理っていうとね、寒い冬の人気料理なんですかね。
そうですね、
近頃はね夏に食べる人も多くなってね、その名前もね夏鍋といって、不安が増えてるんですって、うん、夏になると暑いので、外出控えてクーラーの効いたお部屋にねずっといる人がね増えてきますよね、うんうんうん、そうするとね体が思った以上にこう冷えてきて、
そうです、
で健康に良くないということなんです。そこで冷えた体を温めるようにですね、季節の野菜に肉とか野菜いろいろ加えてですね、鍋料理を作ると、はい、鍋料理なんて寒い時のものかと思ったんですが、逆にね夏は冬よりも野菜の種類も多くなってね、そして気温も高いんでね、そうなんですね。で気温が高いんでね、あの野菜の種類が多いだけじゃなくて中身もビタミンが多い、あ、なるほど、夏の野菜っていうのはいいんだなと思いまして、でそれを鍋でするっていうのはすごいな。でちょっと先輩に聞いたんですが、あの暑くなるとよく耳にする夏バテ、はい、これはねあの防止対策として旬の野菜がいいんだよって言ってましたね。そして、栄養をとって体に適度に動かすと夏バテ防止になると、85歳かなの方は結構元気にしてるんですが、
その方が言われたんですか。
そうなんです
そうですか、はい、
で、あ、なるほど、夏バテ防止には野菜がいいんだなと。それで、ちょっとこう調べてみたら夏の鍋料理というような料理を出している店が最近出てましてね、で栄養はどうかというと非常に夏野菜は栄養がいい、だから、食べなさい、それから味わいもすごくいいんですよということなんでね、これはあの機会があったらお話したいと思って、今日ちょうどいい機会だったん で、
そうです、ね、
はい、皆さんにもね夏の料理をと思います、ね、で、夏本番迎えますんでね、時には夏鍋を召し上がっていただいて夏バテの防止、心がけていただきたいなと、そして元気よい今年の夏をお過ごしいただきたいなと思います。今日の今ちゃんの話、夏鍋で元気よくのお話でした、
はい、召し上がりましたか夏鍋。
あのねこの間ちょうどねあのカップに入ったな鍋があって、
カップに入った鍋、
あのうどんがあってですね、それと横に野菜があって下にスープがあって、うーん、それがカップになってるんです。
売ってるんですね。
500円ぐらいだったんですけど、
お、それいいわね。
それで、あ、なるほどと思って食べました、うんうん、それで、まあ、このあいい材料だなと思ってね、うん、あのやはり夏の暑い時に熱いものを食べるのかっていうんですが、うんうん、逆にね家の中はクーラーで効いてる、うん、涼しいんですから、栄養のある夏鍋ぜひ食べた方がいいなと思いますね。
え、今じゃそれ一人で食べたんじゃないですよね。
あ、一応ね奥さんもちゃんとそういう、まあ、実際にはね、はい、あの主婦っていうのは毎日しょっちゅういろいろ買い物してるんで、うんうんうん、あの見過ごしてるかもしれませんが、私はたまたまねこういうお話を見つけた時に、はいはい、あ、そういえば一回食べてみようかと言って、うーん、ぜひねこれはあの皆さんにもおすすめしたいです ね、 ですね。
冷たいものばっかり食べるとやっぱりあの胃腸をね調子良くなくなりますからね。あったかいもん、 まあ、中国の人は体温より低いものを食べないと言いますしね。日本で、うん、あのウーロン茶を冷やして売ってるっていうのは邪道だって言ってますしね、はいはい、確かに中華料理屋さん行くと生ぬるい、うん、あの何ですかね、あれジャスミンティーね、何とも言えん味のね、はい、でもあれをカップにこうやって出てくるのを、うんうん、全部飲むとその脂肪を落とすっていうためにあれくらい一遍で出てくるみたいです ね、 ね、でもついつい冷たいの、うん、飲みたくなるけれど、
ね、は
い、
ね、確かにあの中国の方ね、スイカも冷やさないですね。
ああそうですか。
常温で、
常温で、
なるほど。
で夏にスイカ食べるのはあのこう汗を出してこう代謝を良くするらしいです
ね。そうです
ね、水なんとかって書きますよね、スイカのこと。
水に
売り、
売りですね、だからね、あのスイカは売りかだから、そういう、そしてキュウリもね、うん、そういうのはあのむくみをね、うん、取るっていう意味で夏に食べるといいですね。ですね、あと赤い野菜、
赤い野菜
だからトマトとか、うんうん、あのピーマンの赤いのあるでしょ、はいはい、ああいうの、だから橙色もいいんですって。
橙色、
橙色の
人参ぐらい
とか、人参、そうそう、かぼちゃとかね、かびわとか、
あ、びわ、
うん、びわも橙色でしょ、高いから買って食べたことはないです
けど、びわってあちこちあの道一
般の昔はね、
お家にあるような気がする、うん、
でも今頃見てないわ。
そうです
よ、そのね、垣根、ね、からこう、はいはい、手伸ばして食べたりしたけど、今頃はないです、高いです。
じゃあ赤色の野菜いいですね。
そうですね、やっぱりね、見た目にもね、あ、人参も、まあ、人参がほら一番安いし、食べやすいから
まあ、あのそれ と、カプサイチンって言って、韓国ではやっぱりあの赤い汁になってますけど、キムチ鍋みたいな ね、うん、ね、
キムチ鍋ね、
キムチは何に入れても美味しいです。
そうです、
もう味噌汁に入れても美味しいし、
え、味噌汁にも入れるんですか。
入れるんですよ、ご存知なかったんですが、
ケンチャチゲみたいな感じ、
いやいや、もう何でも入れてください、いっぺんもうほら、キムチの汁なんか残るでしょうが、そういうのも入れちゃってください、美味しいですからね。そして私はおかずがもうない、何しようと思ったら、うん、あ、豚キムチにしますね。
なるほど、
豚肉って大抵取って、うん、あの豚肉とか、うん、少しは肉、お肉置いてるでしょう、うん、お家にもう豚キムチ、今日朝もチャカチャカっ と、キムチの他にね、玉ねぎ入れ、玉ねぎはね、うん、もう安いし、美味しいし、体にいいから、うん、いつも入れます。
なるほど、
はい、で私は食べてきませんでした、食べる暇がなくて、夫だけに食べさせて出てまいりました。お腹空いてるよ。
これはあの前からね、パンミョンジェさんもよく あちこちに自分の知識を吸収に、あるいは発散にっていろいろなところに出かけられますが、でも家事一般はほぼご自分がなさるっていうね話でしたけど、
あ、私、うちの夫そうですよ、茶碗、うん、湯のみ一つ洗ったことありませんので。
今ちゃんはいかがなんですか。
私はあの食べるのがもう仕事だなと思って
食べてあげてる、そしたら、
他に最近はあの、食べた後の食器を洗う、
それは素晴らしい、
素晴らしいというか普通なんですよ。
そうですね、
そうか、素晴らしいと言ったらいけないんですね、
普通なんです、
普通ですね、
はい、あの OB 会でこう集まって、うんうん、まあシルバーがね、いろいろ話すと、
うんうん、話が出ます
か。最近ね、だから家で作るのは味が難しいしね、うんうん、これはちょっと、うん、いけないな、うん、そして食べた後の片付け、うん、これの方が喜ぶよって言われて、それ最近やり始めました。
い
いですか、それ、
はい、いいことです、家庭円満の秘訣です ね、 ね、
はい、分かりました。じゃあパンミョンジェさんは、はい、どんな情報をまた満載でお持ちでしょうか。
はいはい、満載なんですけど、はい、まあコロナ禍 の、うん、あの半年でございましたけれども、
はいはいはい、
本当に皆さんおっしゃるけど、こんなに長いことうちにいるのって生まれて初めて、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、そういう人が多いし、あの芸能人なんかでもそう言ってます ね、
ですね、
作家なんかもね、
そうです
ね、こんなにうちにいてね、うん、おかげで仕事がはかどったっていう人もいるけれども、うん、私は最初何をしてどうして過ごすかと思って、うんうん、カレンダーが真っ白ですからね、
あ、予定がなくて、
予定がいつもだったらたー書き込む、今日は何だったっけって思う、うんうんうん、何見てもいつでも何でもできるんだと思ったら、うん、むしろ何もしないで 一月二月過ぎたんじゃないかということは、朝昼晩の食事をずっと作ってましたから、うんうんうん、夫のデイサービスも行かせないで、うん、朝昼晩作ると一日台所におりますよ。
デイサービスは食事も出るんですか？
お昼はね。
あ、そうです。
だからでもちょっとね、あのうちは、うん、あの難病なので、うんうん、免疫力落ちてるしっていうこともあって、うんうんうん、お休みした人が結構いらっしゃったようですよ。
なるほど。
そんな感じで、はい、でまあうちにいたら、私がうちにいるとやっぱしサンド作ってあげないとしょうがないじゃないですか、うん、そうしたら自分のことをやれる時間があるようでなくって、まあそんなあの間にちょっとしてから、そうや就活をやっぱりせんなら、うん、ね、生活
就活って終わりの
終わり、ね、人生を終わるための活動。そしたらこの頃は物をたくさん、ゴミ出ししてる人が多いって言うじゃありませんか、うんうんうんうん、私と同じように考えてる人はみんないるんですね、うんうん、それでいろいろ捨てるものがありました。夫のもう部屋がひっくり返ってましたので、うん、足の踏み場もないところをちょっと踏み場ができましたけれどね、そんなんをしておりましたけれども、今月からポリ袋をね、
はいはいはい、
有料化というのもあって、ポリ袋をずっと貯めてた、
あ、すごいな、
そのもうどっちみち貯めてな、うん、またほらゴミ場、ゴミ袋用のゴミをまた、うん、ゴミ袋を買わんなら
しようと思って、あれおかしいですよ ね、
うん、結局、うん、まあポリじゃなくって、うん、再生可能なね、紙なんかを利用した袋をっていうのを今開発中なんでしょうけれども、うん、まあとりあえずは今までのゴミ袋をね、うん、ポリ袋をゴミ袋にしておった、うん、はいはい、それをね整理したりね
あれこう畳んできちっとすると割にブワッとしてると大きくなるんですけど、
そうそうそう、大中小に分けて ね、はい、これは台所よとかってね、うんうんうん、なそういう仕事を しておりましたね、うん、それでねポリ袋を有料になったっていうのは、うん、まあ、無駄遣い、それからポリをその辺捨てないようにっていうことでしょ、うんうん、だけど袋だけじゃなくって、うん、いろんな容器もあるじゃありません、うん、ラーメンの容器とか、
ね、
あれなんかかさばるし、うん、まあそれの代わりっても何かいいものが出てるのか分かんないけれども、うん、袋だけに目をやるんではなくって、うん、たくさん無駄がある、うん、そしてその自粛生活の間にそのいらないものをいっぱい出した人も、うん、これだけいらないものを自分が持ってたんだっていうのを、うん、ね、改めて思うと、日本人がそのコロナにかかっても、うん、死亡率が少なかったのは生活習慣の中で清潔観念が強かったからだろうっていうふうなことも言われているけれども、それはつまりね、例えばティッシュペーパーなんかをしょっちゅう使う、
使えます ね、
ティッシュペーパー世界中で一番使っているんですよ日本人は。
一
人当たりね、1年間に17箱ぐらい使ってるんですね。これが世界一のたくさん使っている
一月一個じゃないってことない
ですね。そうですよ。だからティッシュペーパーってみんな、なんかいつの間にかピッピッと2枚取ってる人多い、1枚じゃなくて
本当あれ2枚重ねになってるから4枚
になってるのにピッピッと取ってる
取ります、ね、
1枚にしやってで、トイレでも、うん、その紙のね、うん、手拭き、今はもう仕方がないから、はい、コロナの感染予防のため仕方がないとはいえ、うん、うちの中ではティッシュではなくって、うん、手を洗って済むことがたくさんあるはずです、うん、それなのにもう今までのその習慣でね、たくさん の、うん、資源を日本人は使っているな、
うん、 そうですね、
それで清潔観念が強いっていうのも、うん、これもなんか矛盾しているんじゃないかなって前から思ってたんですけれど、
それは海外からのやっぱり木材とかいろんなものを搾取してるということにもなりますね。
そうそうそう、作ってるのは中国が多いらしいですけれども ね、だから日本人はそのティッシュだけじゃなくてお手拭きとか、うん、それからトイレットペーパーだって、うん、素敵なトイレットペーパーいっぱいあるでしょ、うん、花柄とかね匂いのついたのとか、
ウォッシュレスト用とかね、
いらないと思うよ なんで花柄じゃなくてもいいじゃない、そんなところにお金使わんでもって思うんだけど、だからあのティッシュの代わりにも十分トイレットペーパーでも間に合いますね。で私なんかは例えばティッシュを使って口拭いたりしたやつは台所のところにあの洗面台のとか台所に置いて、それをまたねあの鍋油物を拭いたりっていうふうに使うようにしてるんですけど、自分ところだから汚くはないじゃないですか、その日ちょっと使うくらいに。そんなふうにとにかく紙の何使用量、日本人の多さ、それが清潔観念に結びついているっていうのもちょっと矛盾じゃないかなっていうことを改めて思いましたね、はいはい。そしてマスクの件ですけれども、はい、マスクっていうのはね、この頃ちょっと、ま、あのマスクのことで今日准教授が書いていらっしゃいます、はい、大西はじめさんですけれども、はい、私たちほら自分で作ったマスクを使う人この頃多いですね、はい、私もこれ、うん、買ったんですけれど、めったに買わないんだけれども、うん、夏用で涼しいっていう風になんか歌ってたから買ってしまった、うんうんうん、これは水着の布なんですね、はいはいはい、伸びるんですよ、うんうん、こんな感じで伸びるんですけれど、はい、まあつけた時はちょっと涼しいかな思うけれども、うん、もうそんなに涼しいっていうことはないです、うんうん、それで素材っていうのが大事じゃないですか、うん、これをコロナを防ぐにはですね、よっぽどでないと防げないっていうふうに書いてあります、はいはい、マスクは素材を選び付け方を注意すれば、うん、新型コロナウイルスを防ぐことが可能です。その場合マスクのフィルターがウイルスを通さない性能を持っているか、うん、2つ目は顔とマスクの隙間がなくつけられるかの2つが大事です、うん、完全に防ぐには N95 マスクなどを、
はい、の防塵マスクが
有効です、はい、布でできたガーゼ、うん、布やガーゼでできた布マスクは網の目がね、うん、隙間が大きいから、うんはいはい、ウイルスを防ぐとかっていうのは不可能です。
自分の唾が飛ばないくらいですね、
う
ん、
そう、ただ飛沫を飛ぶのを防ぐこととか、ウイルスのついた手で鼻や口を直接触るのを防ぐという意味はあります。だから手作りって大流行りだけれども、うん、それでは完全防備ではないということを、はいはい、まず自分で考えてね、ぴったりならないんですよ、うん、どうしても
ぴったりなったらね、 N95 とかそれからここにシュッシュッって出るああいうのつけてたらものすごい苦しいですよ。
苦しいですね、うん、自分で一生懸命ぴっちりしてみたら苦しいですね、うんうん、だから万全ではないけれども、うん、自分の飛沫を飛ばさない、はい、くしゃみした時に
エチケットですね。
そう、それは、まあ、多少はあるから、うん、今はマスクつけて普通になりましたね。私ね10年ぐらい前にね、花柄のマスクって言って新聞に投稿したことがあるんですよ。でこの頃はそのいろんなマスクをしている人が少なかったのでね、うん、電車の車内ではあれといった感じでこちらをちらっと見る人がいる、変だなって思われてたんですけれども、見渡せばいろんな包装具っていうか補聴器とか、うん
はいはいはい、
補聴器も可愛らしい柄があったり、うん、あるいは杖なんかはもうだいぶ前から柄物とかいろいろあるでしょ、うん、そういうものが当たり前になってきて、で今年は柄入りのマスクが流行するかもって書いたんですけれども、うん、これそれから10年後大流行になり
そうですね。
そうなんですよ。そんなことで私は今も自分で作ったマスクを使ったりしておりますね。これだけは買いましたけれどもね。さてそんなこんなでランチも長いこと行ってませんでした。行ってますか？
この前行きました。
もう6ヶ月あんまり動かなかったんですけど、それでも最近はちょこちょこ行ったんですよ、うん、そしたらもうさ外へ出るって言うと嬉しくってね、うん、それまではお化粧もしないで過ごした数ヶ月だったの。出る時ランチする時はやっぱり顔を出すから、うん、マスクを外すからちょっとはなんかしなくちゃと思ったら、うんうん、 お化粧の仕方を忘れてね。いや最初になんだっけ、ファンデをつけて眉もちょっと描くかとかね、汗や頬紅もちょっとしてみようかとか忘れてるんですよ。まあそれでなんかウキウキした気分でね、外へ出てランチしました。そこはねテラスのあるところだったのでね、外でして安心だったんですけれども、千秋さんはちゃんとこの FMYR 毎日いらしてるからそんなことはなかったですね、外出するから。
あ、まあでも電車にほぼ乗らなかったですけど
ね。あ、そうか、自転車ね、
はいはい
はい。そしてですね、私はもう音楽会も行けなかったし、演劇鑑賞会もね、ほらお休みしたっていう、もうこの前申し上げたんですけど、ようやく8月は公演できそうなんですよ。
そうですか。
神戸文化ホールでね、いつもは中ホールでするんですが、8月の予定日がたまたまその日大ホールが空いたんですって。
ほうほうほうほう。
そしたら大ホールだとソーシャルディスタンスできるじゃないですか、うん、ですね、ある程度広くこう席を開けて、でこそだけど、そうだとどうやる人ってどうなんだろうな、演じる方の人どうなんだろうなって思ったけれど、とりあえず8月はねそうやって、確保できたので演劇を見ることができそうなんで、とっても楽しみにしております。文化芸術から随分遠ざかっておりましたけれども、ちょっとか細胞が活性化されるなって思ってるんですけれども、はい、そんな自粛生活でございました。
はい
はい、女性の場合美容院にねよく行くのが、ここのところちょっと控えてるって言います。
はい、美容院も私半年行ってない。
私もです、
ね、もう行かなきゃと思ってるんですけれども、
やっぱりもうあれだけ顔と顔が接しては、
あ、でも美容院とか散髪屋さんは、自粛強制はなかったんですけど、要請はなかったんですけど、ね、
必要だったってことでしょうね。
私のいつも行くのは、北の新地のこのワイワイの会員さんのとこなので、電車で大阪まで行けないっていうところで行かなかっただけです。はい、
そうですね。でもちょっと綺麗にしに行かなきゃとこの頃思ってるんですけど、ね、はい、まあ美容院代用代お金は浮きましたけどね、その分
浮くと美容院とかね、散髪屋さんの収入は減るってこと
ですね。そうなんです、ね、そうらしいですよ、やっぱりそう言ってらっしゃいます、はいはい、それからレストランとかね、私の友達のレストランが閉じました。
あ、そうですか。
どうしようかって言ってたけど結局閉じました。でそんなところ多いですね、食べに行ったらあら閉まってるっていうとこありましたもの、すごく寂しい。そんなこと、そんなことや、はい、そんなあんなことやりましたけれども、
でもこの騒ぎで閉店や廃業するお店が多いのは非常に寂しいですね、
寂しいです。
そうですね、はい、そうです。
昨日テレビでやってましたけど、大阪の三津屋、
はい、
三津屋って知ってます？喫茶店、老舗の70年やって
るんです
。私大阪にいた時はよう行ったんですけれどもね、そこがリニューアルでオープンしました、
あ、そうですか。
それでホッとしてますね、なんか、ああいう古いお店ね、は
い、やっぱりお客さんが集まるっていうのは一番今気をつけなきゃいけないんですね。
そうで、
自分では何でもないと思っててもね、
はい、レストランに行っても ね何人かで行くとね、マスクをしておしゃべりして、ご飯を食べる時だけマスク外して、その前後とにかく食べる前後マスクしましょうって言っておりましたね、はい、そういうより気をつけます、私も。さて、
はい、
昨日ですね、はい、大阪の地方裁判所である裁判の、判決が下されました。これはですね、5、6年前に、不動産の大手住宅会社富士住宅、大阪にあるね、富士住宅がパート従業員のコリアン、50代の女性にですね、すごいことを言ってたんですよ。悪事を批判されるとすぐに差別にだと大騒ぎする在日朝鮮族といった雑誌とか、在日は死ねよとかいうような記事を書いたり、そのチラシを配ったりしてたんですね。 差別にだっていうのはカタカナのにだって書いてるんですね。嫌、うんうん、な言い方ですね、うんうん、にだっていうのは反にだっていうような言葉あるでしょ、うん、あ韓国語でね、うん、何あのします反にだ、うん、感謝反にだ、うん、っていうようなそこをなんとかわざとこういう嫌味の言い方で差別にだと大騒ぎする 在日朝鮮族っていうようなことを書いてね、嫌がらせをしたんですね。でそれに対して損害賠償を求めた裁判がありました。
個人が
はいそうです、訴訟されたパート従業員だった女性
に対して嫌がらせ
だったんですね、はい、それでこの裁判長のこの趣旨ですけれども、うん、国籍によって差別的取り扱いを受けない人格的利益を侵害する恐れがあり、うん、社会的に許容しうる限界を超えており違法である、うん、そうした出自を持つ労働者の名誉感情を害すると指摘しました、うん、まあ当然のことなんですけれども、原告側は人種差別民族差別的な言動をさらされない権利というのをずっと掲げてね、うんうん、この会社と会長にを相手取って、違法性があるとして主張してきたんですけれども、うんうん、こんなの違法であるっていうのはもう当然だと思うんですけれども、はいはい、最近ね昔のいわゆる強制連行されて、大変だったっていうようなことが嘘だったんじゃないの、うんうん、あれはオーバーだよとかっていう意見が、うん、テレビで結構ね著名な人が言うようになりましてね、うん、それはおかしいなって。私のような普通の主婦が、うん、20年ほど前ですけれども直接いわゆる差別をされたとか強制連行されたという人 のお話も伺ったこともあるし、うんうんうん、聞き取り調査もしたことがあるんですよ、うんうん、でその人たちの話を聞いて冊子も出てますしね、うん、そういうことがなくなった なかったんだっていう なかったことにしようという風潮っていうのがね、うんうん、なんか日本人ほらやっぱりなかったじゃないかっていう風潮がとても恐ろしくこの頃感じますね。でそれに対して大きい声で、うん、そうじゃないやっぱりそれはおかしい本当にあったことだよっていう人が、うん、もうなんか疲れてきてるんじゃないかってもう反対するのが疲れてきてるんじゃないかっていうそういうムードがねあるような気がして、うん、私もどんどん年取ってこの頃は新聞の投稿も しないでいるんですけれども、うんちょっとねあんまりそうじゃないって言われるとまたなんか叩かれたりって、うん、若い人はね、うん、そう差別それこそ職場でなんか言われたりするんじゃないかなって思うんじゃないかっていうことがこの頃とても寂しい、うん、怖いっていう思いもありますね。
でもその判決が出たことは大変嬉しいこと
で、そうですね、はい、だからもうこんなん控訴しないでほしいなって思うんですけれどね、
は
い、
控訴することは恥だと思いますけど、
ね、そうですよね、はいうん、だからこの女性50代の、ね、女性がね、うん、こんなんでもたくさんあるんですよ、うん何年か前に京都の朝鮮学校もなんかヘイトスピーチでいっぱい来てましたね、はいはい、宣伝カーがガーガー言ってたの、はい、それを相手取ってもうそれも勝訴してますけれどもね、はいはい、だけどそれをちゃんと支持する人たちっていうのがねだんだん少なくなってきてるっていうのがもう本当にそれこそコロナ騒ぎで命が大事になってしまうと隣の人のしんどさっていうのを自分のことのように感じるのがちょっと薄れてきているんじゃないかなってちょ と私は危惧しております、は
い。とてもいいワイワイらしい情報をいただきました。世界でもやっぱり黒人の差別というのが
そうそう
アメリカで未だに続いてさまざまあるっていうようなところをあるっていうのをそれを黒人だけの問題ではなくって人を差別する、先ほどの判決にありました人種とか出自っていうようなところで人権が侵害されるっていうようなことは絶対あってはならないというのが一律に世界中に広まっていくこと
を望んでいます。そうですね、今なんかほら昔の大統領ルーズベルトの像、
う
ん
あ
ねうん、あれも撤去しようっていうなってね、まあ本当にあっちこっちでそういう運動っていうのは、うん、今やっとって感じです ね、
うん、そうですね。
アメリカは民主主義ではあるけれども、うん、もうれっきとした人種差別の国でもあったっていうことのね証ではないかなって今ごろ思いますね、
はい。さっきの富士住宅っていう会社はなんか住宅っていうのはそういうの多いんですか、はい、それともたまたまそこが
ここの会社、
ええ
ここの会社がそうでしょうね。他の住宅の話はよく分かりませんですけど、ねうん、この人はパートの、ね、従業員だったということだったんですけれども、まあ、ちょっと前までは今でもあるかもしれませんが入居するのにね、在日朝鮮人でもたくさんの差別ありましたよ。それで入るときは通名、2本目にしてくれとかね、そういうのよく聞きました。去年ぐらいまでそんな身内そういう話を私は聞きました、うん、今も多分あると思います、うん、公にはしてないけれども、
はい、ありがとうございます。FM
1分だけいいかしら。
はいどうぞ。
今日ね、今日までなんですが、新永田のナドゥーリというところ、はい、お出かけということの意味なんですけれど、はい、ナドゥーリという、レストランとか、まあ、いろんなコリア関係のものを売ってるお店でね、ウトロスケッチ長本里さんという人の作品展があります、うん、今日までなんです。在日の戦後の暮らしの歴史を記録として残しておきたいという思いで写真展などあります。いらしてください。
はいありがとうございました。ウトロっていうのも朝鮮語でもあるんですけれども、記憶を記録していくっていうのは、うん、FMYY も同じようにこうコンテンツを作るっていうところなんですけれども、写真とかスケッチ絵というようなものもやはり記憶を記録していく、
ね、
どんどんなくなっていくものを記録していくものだというふうに思っています。富
士市のウトロ地区というところはね、コリアンが多かったんですけどね、うん
はい。今回は2人の方にご参加いただきました。ステイホームはまだまだ続くかもしれませんが、ノットアローンというのでつながりを持っていきたいというふうに思っています。今日の、今ちゃんの一番ニュースを言っていただいたのは
夏鍋で元気よくの話、今井正です。
はい、心美人のパンミョンジャでした。
はい、ではですね、本当に九州のことが大変気にかかります。
と
心をみんなで大丈夫かという心を捧げていきたいなというふうに思っています。
気をつけていただきたい。
はい、今日もどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
何がやりたいかってこと、おいしいものが食べたい。